どうも、私がアニマルジャパンです。今回は任天堂インダイレクトということでいつものゲストを呼びしてます。まずはピチカートミルクさんどうぞ。
どうもピチカートミルクです。よろしくお願いします。
続きましてケンタロスさんですどうぞ。
はい、任天堂インダイレクトの男ケンタロスでございます。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。
はい。つい最近ですけど。任天堂の社長だったと思いますけど、ツイートしてましたね。スイッチの後継機は、作ってるけど、次の任天堂ダイレクトではまだ発表しませんっていうことを、言ってたんで、
はい、
イコール、後継機の発表が今年度内にあるっていうことなんですよね。まあ、この7周年を超えたこのスイッチですけど。
はい。
もうそろそろ、終盤に入ってると。
うん。
これ、どんなスイッチの後継機が出るかっていう話、エンディングにしましょうか。
そうしましょう。
うん。
はいはいはい。
多分全く情報ないから想像しかないんですけど、希望とか想像しかないですけど、とりあえず今日の、ダイレクトはスイッチの、発売予定の作品ばかりですんで、
はい、
とりあえずこちらを、いろいろ語っていきたいと思いますんで、
はい、
はい、ということでお二方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサガスキン。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです。
よろしくお願いします。
はい。2024年6月18日に配信された、ダイレクトですね。
はい。
これまず始まっていきなりマリオとルイージの映像から始まりまして、
はい。
あ、マリオの新作来んのかなとか思ったら、結果的にマリオ&ルイージ RPG ブラザーシップっていう 作品ですね。
はいはいはい。
なんか立て続けに RPG 出してきますね。
あの最初なんかブラザーシップで出てきなかったんで、またなんかのリメイクかなと思ったんですけど。
俺もそう思いましたわ。
うん。
新作やったんですね。
一応新作ですけど、マリア&ルイージ RPG シリーズってことでしょうね。う
ん、はいはいはい。
うん。これ、もともと、アドバンスで出てたやつですよね。
はい。
で、そっから DS とか 3DS で続編が出て、で、今回スイッチで出るってことですけど、はいはい、
うん。
触ったことあります？この。マリオ RPG 系、どれか触ったことあります？
まあ、いつものパターンと言われるんですけども、一応ですね、全部は持ってんですよ。
持ってんの？
なんで？
はい。いつでもできる準備はしておるんですけども、ワン、ツー、スリーとも。
でもどんどんリメイクされてんねんから。
あ、そう、リメイクも持ってます。
やるときに買えばいいやん。
その、やるときに、なかったら困るから買っとくんですよ。
準備
は怠らないですから。
下手くそですね。買い方が下手くそ。
いや、でも僕はもう、いつ廃盤になっても準備万端ですから。
も
やっぱり積むんでしょう、やっぱ。
その時にハード取り出してくるのめんどくさいからっていう、なるんでしょ、どうせ。
いやいや、もうハードは 3DS。一応マリオ RPG シリーズは、1、2、3とも 3DS でできますんで。
1もできるんやったっけ？
まあもうね、3DS 版で出てます。
あ、そうなんや。
はい。
あ、僕は、ゲームボーイアドバンスで、一作目を触ったんですよ。で、他の RPG 全く触ったことなくて、
はい。
RPG があることはしてたんやけど、
うん。
タイトルだけ見て、あ、これがマリオの RPG なんや思って触ったんですよ。
うん。
で、やってたら、 なんか、マリオとルイージ同時に動かす感じで、
うん、
あの、A ボタンと B ボタンと、なんか交互に押さなかんとか、なんかちょっとアクション要素も入ってるというか。
ああ、むしろ
それが売りですよね。
うん、そうそうそう、ね。タイミングに合わせて避けたりせなかんし、
うん。
あれ、俺の思ってんのとちゃうなと思って。これ RPG かとか思って、途中でやめちゃいましたね。
お
お。うん。だから、DS でやったんで、
うん、
まあ、だいぶ後になってから、あ、こんなんあるんやと思って、中古で買ってきてやった感じなんで、まあ、そんなに執着してやらなかったんですけど、
うん、
あ、ちょっと俺の思ってるのとちゃうなと思って、
うん、
で、その、マリオ、スーパーマリオ RPG はまた別にあって、そっちは、スクエアが作ってるとかいうのも知らんかったから、
うん、
おほほ
後になって、その、スーパーマリオ RPG はすごく人気があったっていうことを後で知って、あ、うん、そっちはいつかやりたいなと思ってたんですよ。
うん。
うん。で、今回見てみたら、このマリオ&RPG、マリオ&ルイージ RPG って、
はい。
もともと開発はアルファドリームっていうところで、
はい。
スクエアから抜けた人たち、の会社らしいんですね。
うん、
で、まあ、主にマリオ&ルイージ RPG を、作ってて、
うん、
あと、トットコハム太郎とか、その辺の携帯ゲームの、ソフトを作ってた会社らしくて、
はい。
で、これが2019年に倒産してるんですよ。
うん。
まあ、今年はどこが開発してるのかちょっと情報出てなかったんでわかんないんですけど、まあ、えらい立て続けに出すなーっていう。
なんか目立ちますね。
何を焦ってんやろうって思う。もしかしたらスクエアが、スクエニが絡んで、はい、でもそれだったら名前出そうなもんやしね。
うん、
どこがやってるのかわからないですけど。
う
んうん、まあ、新作やし、今の、若い人も遊びやすい感じで面白くはなってるんでしょうけどね。
うんうんうん。マリオに外れなしでしょうし。
うん、まあ、ただ僕はそう思って、アドバンス版をやって、
うん、
あれ違うなって思ったんだ。
それはアクション要素が多いということで。
アクション要素というより、タイミングを合わせてボタンを押すというゲームがそんなに苦手なんですよ。
はいはいはい。
俺の思うタイミングと向こうが思うタイミングが違うんですよね。
リズム天国的なやつですかね。
そうそうそう、そういうことですよ。うん、うまいこと避けられへんっていうのが、もうイライライライラしてて。
うん。なんか、ストーリーは覚えてないですか？やっぱ。
覚えてない。
なんかね、その、僕もやってないゲームなんですけども、ストーリーがすごくいいから、やった方がいいっていうので、うん、あ、これやらねえけんな、もういうので、撮ってるんですよ。
それは、マリオ&ルイージ RPG？
そうです、はい。
あ、そうなんや。
ワン、ツー、スリーとも。
へぇー。
話はすごくいいからというのはすごく聞いてるんですけどね。
へー。
うん。
まあ、続編がどんどん出てるから人気はあったってことなんでしょうけどね。
うん。
うん。まあこれが、今年の11月7日に発売されると。
はい。
はい。続いて、任天堂ワールドチャンピオンシップス。ファミコン世界大会。
はい。
これ任天堂から発売されますけど、
はい。
まあ、前回、これの告知はありましたよね。
うん。
う
ん。まあ、これの詳細が、まあ、いろんなミニゲームが遊べるということで。
うん。
なんか、マリオの、キノコ早取り競争とか。
うん。
アイスクライマー一段上がるだけとか。
完全なメイドインマリオのちゃんとしたやつみたいな感じですよね。
ちゃんとしたやつ。まあ、そうかね。
瞬間ミニゲームの、オンパレードみたいなやつでしょ？
まあ、そういうことですね。
うん。
カービィのメタナイトと一騎打ちして倒すスピードとか、
うん。
エキサイトバイクのタイムトライアルとか。
うん。そう、マリオの、1から8までのタイムアタックもありましたね、ちゃんと。
そっちはレジェンド競技っていうやつで。
あ、もっと激しいやつですね。
だから、他のやつは秒単位でクリアできんねんけど、
ええ、
レジェンド競技になると、なんか8分ぐらいかかってましたよね。
ああ、
うん。画面にはね、8分19秒なんて書いてますね。うん、
だ相当、やり込まんと、
うんうん、
もう秒を、 秒単位で削っていく感じになると、相当削るところが限られてくるやから。
そうですね、うん。
で、これの攻略情報もゲーム内にあると。
はい、はい、はい。
だそれ見たら、俺マリオをクリアできないんですけど、それ見たらクリアできる。
タイムアタックじゃねえ。
そうそうそう。ただの攻略記事ですけどね。
はい、そこまでさ、言及されてなかったですけど、
うん、
マリオカートの、
うん、
ほら、ゴーストカーみたいなやつ。
はい、
あれ出ないですかね。あいつより早くクリアするやと、
ベスト。戦えるやつですね。
ああ、単純にタイムトライアルとかになるんじゃないですか？それの競争になるから。
うん。
ああ、そっか、それにゴーストが出ると分かりやすいってことか。
そうそうそう、そう、うん。俺、あいつより早くなった、みたいな。自分のゴーストが、発生させるのは当たり前なんですけど、
うん。
世界記録のゴーストがベラボーに早いとかさ、あるじゃないですか。
マリオのクリアのやつもゴーストが現れて刺さっていくのも。
ゴースト力からなった。
はいはいはいはい。
なんか、サバイバル大会モードっていうのは、世界中のゴーストと戦うらしいですけど。
おー、へー。
ただ画面、自分の画面内にゴーストが出るんじゃなくて、
うん。
確か8体ぐらい、それぞれのゴーストがあって、それよりも勝てば、勝ち抜いていけるっていう。
そうね。う
ん。タイム、を競うっていう感じでしょうけどね。
うん、
まあ。自分のランクに合わせたゴーストが出てくるってことでしょうね、多分ね。
はいはいはい。
うん、買いますか、これは。
いや、買わないでしょ
うね、俺。僕も、この、なんかすごくイライラしてる人なんで、ちょっとずつ、なんか、こだわっていったらですね、すごい時間取れそうなんで。
はい。
いや、これ、もっと安くてもいいよねと思わないこれ。
まあ、でもどんだけ入っとるかですよね。
150競技以上。
ああ、そんなんてね。
ああ、うん、でもそれは、まあ、短いのも含めてですよね。
もちろんもちろん。タイトルじゃなくて、競技の種類が150以上って。
うん。
これが3828円。
うん。
十分安いんだけどな、まあ。
うん。妥当な価格だと思うんですけど、こういうのが好きな人は向いてると思うんですけど、こういうのが苦手で僕は避けてきた人ですから、RPG とかアドベンチャーに走った人間ですからね。
はいはいはい。
やったら楽しいんですけど、
うん、
明らかに勝てないですから、他の人に。うん。だから、まあ、多分ね、自分なりの目標を決めて、それを更新していくっていうのは楽しいやろうけど、
そうですね、
世界の人と競おうとは全く思わないですね。
そうですよね、うん。ちょっとしたストーリー、前のメイド言われるみたいなストーリー的なものがあればね、まだ一人で楽しめるのもあるかもしれないんですけど。
まあそんな感じならね、まだね、いいんでしょうけど。うん、まあ僕は向いてない。こういうのが好きな人は多分、めちゃおもろいんだと思いますね。
うん。
はい。これは7月18日発売ですね。
はい。
うん、はい。で、続いて、レゴ。じゃあ、レゴホライズン、じゃあ、どこで来たレゴホライズンアドベンチャーズ。
うん。はい。
これ、まさかのプレステですよね。
ゲンタワさんやってたんですね。
これは俺1も2も。ホライズン、ゼロドーンが1かな。
はい。はい、
で、2が、フォビドンウェストっていうのが、
うん。
2だったんですけど、どちらもプレイしてます。うん、対策ですよ。対策オープンワールド。
おう、うん、それをレゴにした、うん、落とし込んだっていう。
うん、うん。レゴにしたら持ってこれるんですね。
どういう、あれなんですね。みんなレゴにしたいんですかね。レゴをしたいんですか。
そもそも、だって レゴと、その、はい、ソニー、これ、これね、デスストランディング作った。
うん。うん、
デシマエンジンっていうやつを使ってるゲームなんですよ。
へー。
で、これってね、実はプレイステーションでしか出せないはずなんですよね。
うん、ああ、
うん、契約上ね。
うん。はい。
なので、まあまあ、もちろん、これ、このレゴシリーズは多分、レゴのなんか、そういうなんかレゴメーカーみたいなのあるじゃないですか。レゴバットマンだったり。
はい。
レゴシリーズの、なんだ、ジュラシックワールドのやつとか出てるじゃないですか。
はいはい。
あれ多分なんか、そういうキットがあるんでしょうね、これね。 開発ツールが。それに、あと、あの、当てはめて作ってくれたやつだと思って、その、うん、全然そこのルールとは違うものの、それでも、ソニーの、
うん、
ファーストタイトル、サードでも何でもない、
うん、
ソニー傘下のゲームが、
うん、
ニンテンドー、見ました？あの、タイトル、あの、これ紹介の時に、右端にニンテンドー、左端に PS のマーク入ったん
です。入ってましたね。
たまげますもんね、歩いて。
そう。発売元のメーカーが、プレイステーションパブリッシングですからね。
はいはいはいはい。すごいですね。
すごいことが起こってます。
実際、ホライゾンに関しては、PC 版がもうこの間出たばっかりなんですよ。
はい。
だから、そういうのは、あの、その、いわゆる次元独占みたいな形にして、
うん、
あの、売っていかないとダメだに、やっぱソフトメーカーもなってる、パブリッシャーではなく、デベロッパーの方がね、開発元の方が、もっと儲けるためには、PC 版だったり、今回みたいに、やっぱり一番売れてる任天堂で、間口を入れて、じゃあ、本編版は、ぜひ、プレイステーション A みたいな、導入をしたいのかどうか、
はい。
ですけどね。
うん、まあ、新作というか、一部、ホライゾンと同じ内容もあるけど、
うん。
だいぶ違うもんらしいですね。
うん、全然違う画面でしたねって感じは。
だいぶほんで、なんかキャッチーな感じで、
うん。
コメディチックな動きをするらしいですね。
うん。
うん。ただこれが、ニンテンドに出すためにレゴに背中がかかったのか、
うん、
このソフトも一応プレステでも出るじゃないですか、プレステ5も。うん、
出ますね。
ただ、スチームでも出るはずです、確か。
うん。あ、うん。
だから、ニンテンドのためだけに作ったソフトじゃないから、
うん、
どう捉えていいのか。まあでもやっぱメインはニンテンドでも出せるように、ハードスペックを合わせたっていうことなんでしょうけどね。
そうです。
ああ、でしょうね。
うん。どうなんでしょうね。そう、やりたかったらプレステ買って、本ちゃんやった方がいい気がするんですけど。
いや、かなりあれですよ。あの、なんか、結構ハードな。
うん。
あの、アクションで、ステルスありえ、みたいな。
はい。
それ、いや、話は見せるストーリーですし。
うん。
あの、俺、好きなソフトなんですけど、ホライゾンシリーズってね、どこか必ず何か対策と引っかかってきて。
うん、はい、ああ、時期がね。
うん。ゼロドーンは、あの、スイッチと重なったもんで、
はいはい。
ゼルダ、ブレストオブザワイルドと比べられるんですよ。
なるほど。
2のホビドンウェストの発売と同時に、ほぼエルデンリングが出てるんですよ。
うんうんうん。
なんか、かわいそうに、すごい対策と重なってるんですよね。
そうですね。まあ、これで触れる人が増えたら、本ちゃんの、このレゴでない方のホライゾンもやってくれたらっていうことでしょうけど。
もう、スイッチしか持ってなくて、うん、もうホライゾンやりたいっていう層が、これで。
おるか？
まあそこに、まあどうかな。
やりたいと思う人は買うやろ。
買ってますか。
しかも、あの、最新の、あの、なんか、ダウンロードコンテンツでなければ、プレイステ4でできますからね。
そうか、そうか。
まあ、間口を広げたいっていうのと、
はい、
やっぱり、制作者はもっと売りたいっていうことでしょうね。
うん
う
ん、ね。
だこれがきっかけになって、もっとプレステと任天堂がね、ソニーと任天堂が密になっていけば。
うん、まあ、やらんでしょうけど
ね。まあ他にもね、プレステでしか遊べないソフトもいっぱいありますから。
うん、はいはい。
うん、ただ、レゴを僕は全く遊んでこなかったんで、レゴ自体を。
うんうん、
あれに魅力を一切感じないんですけど、やっぱそれで、あ、楽しそうって思う、そう思いてるんでしょうね。
なって、いろいろ出てますからね、そういうことでしょうね。
そういうことなんでしょうね。
うん。
エゴスターウォーズとかね、面白そうなんですけどね。
レゴのブロック自体も俺そんなに魅力感じない。
あ、
いいん
だろうね。
うん。 まあまあ僕がターゲットじゃないだけの話なんですけど。はい、はい。続いて、
うん、
スクエアエニックスより発売されます、
はい、
ファンタジアン、ネオディメンション、
はい。びっくりしましたね。
これびっくりしましたね。
はい。
これピッチさん遊んだって言ってましたっけ？
はい。アップルアーケード、アップルアーケードの主力といいますか、メインのソフトで。
アップルアーケードの説明してください。
アップルアーケードは、アップルが、月額で、サブスクか、アップルのサブスクのゲームですね。
はい。まあ、基本は iPhone とか、
はい。
何でしたっけ、でかいの。
iPad。
iPad。iPad とかで遊ぶ用のゲームのサブスクっていうやつですよね。
は
い。
そうですね。
そこで、話題になりましたよね。はい、ファイナルファンタジーの生みの親の坂口さんが作って、
うん、
曲は植松さんがやると。
そうです。もうそこ独占なんで、そこでしかできなかったですから。
そう。そのためだけにアップルアーケードに入った人もいたぐらい。
はい。
まあ、ピッチさんもその口でしょ、
はい、もうこれでやっとやめれますわ。
いや、まだ入ってたん？
たまにですね。
それが無駄やっていうの。入ってんやったら遊びなさいよ、もっと。
まあ、まあね。
で、クリアしたん？
いえ、まだですね。
何やねん。面白いの？
まあまあ、古き良きの感じですね。新しめはそんなないんですけども。
うん。
まあ、マップがそのジオラマで作っとるような形なんで。
うん。
そこがまあ目新しいかなっていうところ。戦闘自体はまあオーソドックスですね。
うん。
うん。まあスーパーファミコンの延長線上の RPG みたいな感じで。
うん。
ごめん。そんな程度のものを目玉として出したの？
まあ好きな層は好きやと思いますけどね。
あれでも今回の映像でも言ってたけど、
ええ、
その、範囲攻撃が自分が、
はい、
飛ばしたい放物線を描けると、
はいはいはい。
それによりたくさんの敵を巻き込んで攻撃できるっていう。
ええ、なんかやってましたね。
うん、これがなんかちょっと新しい感じするし、はい、あと敵が移動中に遭遇した敵をストックしといて、後でまとめて戦えるから、
はい、
たくさん同時に戦った方がいっぱいまとめて攻撃できるっていう、そういうなんか新しいとこもあるじゃないですか。
あ、そうですね。そのマップ探索するときに敵と遭遇しても戦わんで、マップ探索終わった後にまとめて戦うような形でできますね。
うん。それは新しいんじゃないですか？
あ、そうか。
で、うん。それも、一回倒した敵がまとめれるってことでしょ？初めて戦う敵は、そう書いてましたよ。
そうでしたか？
なんか、ミストウォーカーが作ってるんですけど、
うん、
要は、
う
ん、ブルードラゴンとか作った会社ですよね。
はい。
そこが作ってて、この、うん、アップルアーケードのファンタジアンをベースにして、で、声優がキャラクターボイスを当てると。
はいはい。
アップルアーケードではなかったんですね。
あ、声優入ってます、入ってますよ。
あ、そう。
はい。
この公式の説明にありましたけどね、キャラクターボイス対応を行い、より遊びやすい難易度設定を追加したって。
難易度設定はそこに、キャラクターボイスは普通に喋ってましたよ。
うん。
うん。
で、一応ストーリーの違いはないと。
うん。
いうことらしいですね。
はい。
で、背景がジオラマっていう、このマップがジオラマっていうのは手作りでジオラマを作ってるらしいですね。
はい、そう。
へぇー。
手作りで作ったやつを 3D でスキャンして、
はい。
映像化してるんで。
はい。
すごく、
リアリティ
があるんですけど、それがかなりの数のマップを手作りしてて、いろんな人がやってるらしいんですよ。特撮のプロの人たちが作ってるやつとか。
うんうんう
ん。で、その中の一つに、鳥山明が作ったもんがあるらしいですよ。
あ、へぇー。
うん。これ、売りだと思いますよね。
うんうんうん。
うん。いや、これ、僕は、これ、スイッチでできるなら、ちょっとやってみたいなと思う。
うん、うん。ジオラマを作成する、映像があるんで、それを見るのも楽しいですね。ものづくりが好きな人は。
はい。
うん。
うん、
これさ、
予感なんですけど、これすみません、ニンテンドーインダイレクトで言う話じゃないですけど、
うん。
ニンテンドースイッチ、プレイステーション4、5、スチーム、Xbox、XS って書いてあるんですね。
うん。
これ、ゲームパスで出ませんか？
まあ、可能性はあるんですね。
うん。
これが今年の冬に出ると。
はいはいはい。
まあ、金額にもよりますけど。
あ、ね、値段まだ出てなかったです。
あ、なんだっけ？この、
うん。
Apple Arcadeってまだサービスはやってるんですよね。
やってますね、はい。
まだピチさんがお金払い続けてるぐらいだから。
はい。
金額は多分出てないですね。
うん。あ、まだ出てないんだ。
うん。あ、これがコントローラー使って、でかい画面でできるなら、それに越したことはないと思うし。
まあそうですね。
うん。ちょっと楽しみですね、これはね。
はい。
うん。続いて。続いて、SNK から発売されます、メタルスラッグ、アタック、リローデッド。これ、要はメタルスラッグのタワーディフェンスのゲームってことですね。
はい。
流行ってますね、タワーディフェンスね、今ね。
ますね。
なんかデッキ構築型で。
うん。
僕はあんまこの手のゲームはそんなにしてないんですけど。
はい。
まあメタルスラッグが好きで、さらにタワーディフェンスのゲームも好きな人ならいいんじゃないですか。
そうですね。
しかも安いですからね、1320円ですからね。
もう配信されてますもんね。
そうです
ね。
メタルスラッグ自体がね、もうあの、ドット絵ではもうかなり、あの、なんだろう、なんていうか、書き込みの優れたというか。
うん。
もうね、ネオジオの最後の方じゃないですか、これって。
うん。
うん。
そういう意味ではもう、すごい、もう完成されたデザインのものだから、うん、それがうまく融合してたら面白いだろうなと思います
。うん。そうね。まあ、アクションとしてはもう多分やり尽くされたところでしょうから、新しい体験としてはいいんじゃないですか。
うん、
対戦もできるみたいですし。
うん、
はい。
はい。
続いて、バンダイナムコエンターテインメントより発売されます、エースコンバット7。
はい。
スカイズ・アンノン・デラックス・エディション。
うん。
これも、まさかスイッチで出ると思わなかったですね。はい、
うん、
つい最近、ちゃんなかさんがやったやつでしょ？
そうそうそう。
うん。据え置きで出んの初めてですよね、任天堂で。確か 3DS では出たらしいんですよ。
はいはい、あ、そうなんですね。
うん。これが、任天堂で据え置きで出すのは多分初めてやし。
うんうん
うん。僕は一切触ったことないんですけど。
うん。
やったことあります？
ちょびっとだけですね。
俺、このセブンはね、
うん、
クリアしました。
おー、そう
なん、うん、あの、プレイステーション、まあ、ほら、なに、ずいぶん前ですけど、4買った時に、
うん、
なんだ、サブスク入ったんですよね。
あ、はいはいはい。はい、
その時の一本がこれを真っ先にやりまして、
はい、
実は、あの、ナムコの、リッジレーサーシリーズ大好きだったんですよ。
うん、はいはいはい。
で、リッジレーサーの飛行機版だみたいな、そのストーリー付きで、ドッグファイトやるっていうのって、
うん、
実はエースコンバットってすごい憧れがあったんですよ。
うん、
ところがもうあの、2とか3とか触ってみたときに、とにかく墜落して面白くなかったんですよ。で、あの、最新のはどうかなと思ってやってたら、やったら、やっぱよくできてますよ、これ。
うん。
うん、すごくこう、まあ、その、なんですか、リアルな、そのいわゆるもう、あの、タイミング的にも、
うん、
トップガンの話とかも出てきてたじゃないですか。
うん。
ああ、この、その後だったなんですけど、あの、映画がまたヒットしたっていうか出たのがね。
うん。
なんですけど、そこに向けてはなんかこう、まあ、ファンタジーな世界の戦闘機ものですけど、
うん。
よくできてるし、面白いし、話はね。
うん。
ああ無線なんか言うと臨場感というか、なんかそこの世界に引き込まれる感じがあって、これはいいゲームだと思いますよ。
うん。
うん。
これが、まあ、プレステ4の時代のゲームだとしても、スイッチでできるっていうね。
うん。うん。
あの、まあ、ムービーやからかもしれんけど、そこそこ綺麗に見えてたし。
はいはい。
まあ、実際遊んでどれぐらい再現できてんのかっていうところでしょうね。
うん。
まあ、いろんな、DLC も追加されて出てくるらしいですから。
うん。
全部入りってことですね。
うん、そうですね。
はい。これが7月11日に発売されると。
もうすぐですね。
そうですね。うん。で、続いて、任天堂から発売されます、ドンキーコングリターンズ HD。
うん、はい。
これ、Wii からの HD 移植ですけど、うん、
はい。
まあもうこういう流れでしょうね。その、Wii とか Wii U からどんどんこっち持ってきてる感じしますよね。
うんうん。ほぼほぼもう仕切ったぐらいじゃないですか。
仕切った。
リメイク。
ああ、うん、そういうこと。
うん。
そうですね。まあ。
マリオ、カービィ終わって、今度ドンキー終わったんで。
そうですね。
うん。
まあ、おもろいですからね。僕もスーファイのやつしかやってないけど。
僕スーファミの1で止まってますね。
うん。でもやったらおもろい。ちょっと難しいんですよね。
はいはいはい。
うん。難しいだけにやりごたえはあるし。
うん、
うん。うん。まあこれができるっていうことで。
はい。
はい。来年1月16日に発売されると。
はい。
で、続いてはこちらをご覧ください。パチンって鳴らして、時は来たれり。壁画が出てきて、
うん、
女の子が二人向かい合ってる。で、次、カラフルな鳥が、壁画で出てきて、
はい、
音楽が、そして伝説映画流れたんですよね。
うんうんうん、
今、目覚める時。やっと来ましたね。
来ましたね。
ドラゴンクエスト3、そして伝説映
画。はい。
ま、3年待ったのだです
。我々は。
しかも、ものすごい情報量で来ましたね。
そ
うか。ああ、だって来たでしょ。
どういうこと?
だってもう、発売日も決まりの画像もだいぶ出してくれてましたし、
うん、
かなり濃いとこまで、出してたじゃないですか。
それぐらい来て当たり前やで。
そうそうやろ。もう発売決まったんやから。
そうですね。
なんなら俺が言いたいのは、ここ先にちょっと文句言わせていただくけど、
うん、
こんなとこで発表せんと自分とこでやれやって言いたいですよ。
まあ、それは多分ね、
うん、
スクエニがちょっとごたごたあったじゃないですか。
はいはいはい。
いろいろネガティブイメージがついてるところに、自分のところで出しても、ネガティブな意見しか出てこへん可能性あるじゃないですか。
さすが兄さんだな。
ってなると、人気のある、任天堂に乗っけさせてもらった方が、だって今回もまさに、みんなわっしょいわっしょいじゃないですか。
うん、サードパーティーどころか、やっぱ、任天堂ファーストを抜くぐらいの、やっぱ、この目玉ですからね。
そうでしょ。
そうか。だから、そうですよね。いい話ばっか出てますね。
そう。スクエニ単体で出したら、ああはいかんかったかもしれない。
あ、そう思えば、いいやり方だったんですね。
そうそうそう。任天堂様様だと思いますよ、この。
あ、うんうん、やっぱ、見方が違うな、俺と。もうすでに、もう、うがった見方をしてしまった
の。怒りが先に来てました。
そうそう。
いやまあほんまにうまいことみんなが受け入れれるタイミングになったんじゃないかなって思ったし、
うん、
まあピッチさんが言うように確かにいろんな画像を見せてもらって、
はい、
全部やっぱり僕らは知ってるんですよね。
そうなんですよ。
あれの場面がこうなるかっていうのばっかりで、
うん、
すっげえテンション上がりますよね、あれ見るだけでね。
まあね。最初発表されたのと全然ちゃうなって、全然結構変わってるなっていうような感じでしたね。
最初、ごめんなさい、最初に発表されたものって写真3枚しかないじゃないですか。
あれ最初の、最初動きた画像も出てた
ね。一応歩いてるところもありましたね。うんうんう
ん、その大きさがだいぶ変わってるなと思って。
まあ、確かに変わったね。めっちゃ綺麗にもなってない。うん、なんか、前回あんなに、あ、そっか、前もそうやったかな。キャラがすげえドットじゃないよね、もう。
そうなんです。
まあ、そうですね。
ドットやねんけど、うん、細かいから、
うん、
僕今、オクトパストラベラーやってるんですけど、
あ、
全く別物ですよ。
僕もイメージはトライアングストラテジーなんですよね、僕がやったのが。
はい。
あのイメージですごいミニチュア感があったんで、うん、すげえ広大なという感じで見ましたね。
そうそう、背景も細かいし、うん、キャラクターもものすごい綺麗やし、
うんうんうん、
あ、まあこんだけ待たしたんやからこれぐらい出してもらわなっていうのは確かにありますけど、
うんうん
うん、これがセロ B なんですよね。
おーおお。
何が B になったんやろ。
危ない水着でしょ。
危ない水着を必要かな。まあ女戦士、女戦士の衣装とか。
嘘、そんなの B に引っかかるんだ。ええ、何年だ。
肌の露出がでかいとか。
そう。ちょっと残虐はないか。
だって映像見てる限り鎧とかに着替えてる感じはないですもんね。うん、だから油エビ好きにもならない気がするんですよ。
う
ん、
ああ、そうかそうか。なるほどね。
うん。だって主人公もずーっとあの衣装じゃないですか。
うん、うん、パッケージのやつね、
うん。うん。多分武器と盾ぐらいは見た目変わるでしょうけど。
うん。
ってなると衣装で際どいのって女戦士ぐらいかな。
うん、よりビキニアーマーね。
はいはい、そうですよね。あと気になったんが、女勇者が一切出てこなかったでしょ。
そうなんですよ。
お
あれってどうなんですよね。
いやでも絶対あるはずですよ。
いや俺はないんちゃうかなと思った。
なんですか、限定版に出てたさ、アクリルスタンドみたいなのあったじゃないですか。
ええ。
あそこにもないの？
どうでしょう。
そういえばなかった。
公式見ると。
アクリルブロックコンプリートセット。あ、いました。大丈夫です。
あ、いる？
あ、よかったよかった。
あ、女医者いるんか。ほんなら、俺、だ今回ね、1&2も同時に発表されたじゃないですか。
はい、はい。
来年発売されると。
はい。
で、同時に、一緒に続けてプレイすると、うん、何かあるみたいなこと言ってたから。
そうなんですね。
ってなると、
うん、
この3の主人公が女だと、話が繋がらへん可能性あるんちゃうかなと思ったんですよ。
繋がらないっていうのは、
まあ言ったらロトじゃないですか。ロトは男っていうことなんかなって。
いやそんなだって僕はロトは女のイメージですよ。僕ファミコンからずっと女使ってますから。
あなたはね。
うん。そういう人もおるんじゃないですか。女をずっと使ってる人は。
でもイレブンの時にどう思ったよ。イレブンの時にそういう映像あったじゃないですか。
卑怯だな。
卑怯じゃないやろ。
まあまあ、ね。
辻褄が合わなくなるんじゃないかなと思ったけど、うん、まあここのアクリルに乗ってるから選べるんか。
うん。安心しました。
はい。じゃあそこは問題ないんでしょうけど。
はいはい。
まあ、問題になったわけじゃないんですけど。
はい。
ずっと、これが配信されてからずっとしばらく言われたんが、パッケージ絵ですよね。
うん。
パッケージ絵、お二方どう思いました？
僕は。これでいいと思う、これ。
うん。まあもう、慣れるしかないという部分があるんですけども、まあもういらっしゃらないんで、新しい絵は出てこないんであれなんですけども、
うん。
まあ、寂しいっていうのはやっぱりちょっとあります。
はいはいはい。
正直ですね。
今回の絵に関してはどうですか、ピさん。
は、かっこいいと思います。
あ、そうですよね。僕もそうなんですよ。あの絵はかっこいいんですよ。
うん。
だってトライアングルストラテジーとか、オクトパストラベラーの絵を描いた人と多分同じ人なんですよ。
うん。
あの人の絵大好きなんです、僕。
うん。
で、その人が今回描いた絵やから、あの絵自体はかっこいいんですよ。
うん。
ただ、鳥山明じゃないんかっていう、がっかり感、寂しさもなくなっちゃったっていうのを実感するし、
その
寂しさはあるんですよね。
うん、で、
その後 SNS で賛否あるみたいだけど、うん、これ何があかんのだみたいな、えらいこの怒ってる人たちがいたんですけど、
はい。
俺、あかんって言ってる人見たことないんですけどね。
あの寂しいって言ってる人が多いけどね。
そうそうそうそう。
そう、確かにそうなんだよ。
だから、いない敵を攻撃してるんですよ、みんな。なんでそんなに怒ってんのかなと思って。
そうですね。
うん。で、鳥山明の方がいいっていう意見は、俺もそうやし、もちろんそうなんですけど、うん、もう無理なんやから、それはしゃあないですよね。うん。
で、これの、ワン、ツーのキャラクターも、こう、広がっていくじゃないですか。
はい。
その話もしてへんけどな。
いや、もうワン、ツーの話したじゃないですか、さっき。
うん。
いや、それはちょっと、うわ、かっこええと思いましたね。
まあ、一枚絵でね、広げていったら、ワンの主人公と、ツーの三人の王子、うん、はい、王女が出てきたと。う
ん、はい。
いや、確かにかっこいい。
あの見せ方はちょっとかっけえ思いましたね。
うん。た、まあ、まあこれで正解やし、僕は、あれなんですけど、まあ、今回に関しては、リメイクなんやから、
うん、
鳥山への使い回しでも俺は最悪良かったんかなとは思うんですよ。
これね、あれじゃないですか。リバーシブルパッケージになってるんじゃないですか。もしくは、ほら、薄い、何か、パッケージになってるんですか、色が。うん、
はいはい。
裏側には、実は鳥山さんの絵が、こう、チラッと見えるっていうような、憎い演出でもされてたら、
うん。
いいですね。
そうなんですよね。一つ言いたいのが、
ええ、
この、ドラクエ3HD2D の発表されたの3年前でしょ。
はい。
なんで鳥山さんに発注してないの？できたやん。3年前なら、かけたやん。
そうですね。
え、発注してなかったってことでしょ、もう。
まあそうでしょうね。
スーパーファミコンのリメイク出た時はちゃんとそれ用に書き起こしてましたからね、新規イラスト。
それはもうえらい昔の話だから、あれなんやけど、うん、最近でも、モンスターズ3は、鳥山さん書いてるやん。
書いてますね。
え、じゃあ、十分発注できたと思うんですよ。
うん。うん。そりゃそうですわ。
うん。そこの寂しさはある。まあ、だ今回が HD2D のあのチームが作ってるから、うん、このイラストレーターはこの人に書いてほしいっていう気持ちはもちろんわかるし、それに対する反対はないんですけど、うん、鳥山さんも可能性はあったはずなんですよ。
うん、
そこは僕はちょっとなんでやとは思いましたね。
なる
ほどね。まあ、ただこの先ね。
はい。
12までは多分鳥山さんの絵はある程度用意されてると思うんですよ。うん、まあ、なかったらあれですけど。
うん。
で、この先、13が作られるときに鳥山さんとは全く違うキャラデザのゲームになってしまうと俺はすげえ嫌ですね。
まあね。
けど、
うん、
まあ、そのドラクエ10よりの、うん、まあ、ドワラジパーソナリティとしてもなんですけど、
う
ん、
はい。
あのバージョン6と7のあの絵はちょっと離れすぎてませんかと思いますよ。
だから、
うん。
あれ、下手くそでしょ。もっと寄せろよ。
だからね、本当に最初は鳥山風の絵を描く人だったのに、
うん、
最近すごくこうオリジナル感っていうか、お前自分の絵やろみたいなレベルまで来てるんですよ。
そうなんですよ。
そうですね。
いや、で、3D 感を出してるんですよね。
うん、
だから、離れたんですよ。鳥山の、うん、アニメチックな、漫画チックな絵から離れてしまったっていうので、
うん。
いや、それやったら今までみたいな平面な絵で十分良かったのにと思って。
うん。
そのタイミングでオープニングのムービー変わってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
せっかく声がついたのにさ、っていう思っちゃうんですね、やっぱ。うん。
そう。いや、もっと鳥山先生っぽい絵を描ける人いっぱいおるじゃないですか。
はいはい。
なんであんな微妙な絵にしちゃったんだろうと思う。まあ、その気持ち悪さもあるから、もうガラッと変えてしまうのがありっていう意見ももちろんわかるんですけどね。
はいはいはい。
うん、
なお、じゃあその、なんですか、懐かしさのところで行きますと、
はい。
これは昨日だから私目にした情報なんですけど、
うん。
どうやら、音楽、
うん。
は、杉山浩一さん指揮による、
うん。
新録らしいです。
ああ、もう撮ってたんですね。
5度目の時にもう済ませる
のそうそうそう。それを使うということは確定みたい。あと、フルボイスみたいですよ、これ。
声も、キャラが喋ることで決めてるんですか、
うん、そうみたい。なんかね、なんか、この情報、なんか、どこかの情報に書いてるんだって。
あ、そうか、音声、日本語、英語とか、そんな。
みたいな、そういうふうな、セレクトができるということは、けど、うん、みたいです。
あれ、スマブラの、で出てきた、この勇者って、掛け声が喋るんですよね、確か。
はい。
うん。
おお、じゃあ行ってみるか。
え、はい。
はい。
いや、まあ、あの人とはまだ、わかんないですね。
そうそうそう。そうとは限らない。
あ、はい、
うん。で、ロゴですね。
うん。
3の方が、まあ、まさにロトの紋章的な。
紋章。はい。
じゃないですか。
はい。
で、1&2 の方は、
うん。
まあ、明らかにラーミアっぽいんですよね。うん。何の意味があるのかっていうことですよね、これね。
1&2にはラーミア出てきますね。
はい。で、出すってことかな。
それが、3、1、2やった方、3、1、2でやった方がいい話ですよね。とりあ、
堀さんがね、堀さんね、またうっかりおもらししそうになってなんか怖いな、あの人。
あれ、だから、3、2、1の順番、ちゃう、3、1、2の順番でプレイしていただくと、あと驚く展開が待ってますって言ったんですよ。
うん、そうそう、なんか、それだったら1、2、3の意味って何って感じになりますね。
だから今回はそういう仕掛けがあるってことでしょ？
うん。
だからそこにラーミアが絡むのか、
うん、
2の先の話をもうちょっと描いてるのか。
うん。
で、3と1の間をもうちょっと補填してるのか。
うん。
何かがあるんでしょうね。
うん。
ただこれ、あっと驚く展開って、さっき言ったら、半減するじゃないですか。
まあ、ハードル上げますもんね。
それは、びっくりさせてよって思うんですよ。身構えるし、それにより、いろんな人が考察しまくるじゃないですか。うん、もうそこに正解あってほしくないんですよ。
はいはいはい。
うん。いや、俺見ないですけどね、それは。でも、ほとんどの人で、好きな人は見るじゃないですか。
うんうん、
でその人は好きな人が調べて知ってる状態でプレイされたら、俺はあんまりそう好ましくないなと思うんですよね。
うん。
だってファミコン版で3をした時にめっちゃびっくりしたじゃないですか。
うん、しましたね。
全く情報知らずにやると、はい、うん、あのびっくりっていうのは、なんやったら今回も。全くその、ロト三部作をやったことない人は、ワン、ツー、スリーの順番でやってほしいぐらいなんですよ。
うん。
だからもうすでにそれは知ってるっていう前提で、なんでしょうね、今回は。
うん。
まあ一応そこは伏せときますけど、今回はね。
はいはい。
なんかちょっと、堀さんの今回の発言はどうなのって思いましたね。
いつもこの人はお漏らしするんで。
そうですね。うんうん、お漏らしもある程度、予定調和なところはあるんですけど、
うん、
まあ、今回もそうなんでしょうけど、それにしたかて、今回はサプライズがありますって言ったらサプライズにならないじゃないですか。
うん、
そうですね。
そこはちょっと、思いましたね。
あ、そうね。考えちゃいますもんね、ほんと。
はい、
うん。
もう多分いろんな人がいろんな考察出して、その中に答えがありそうな気もするからね。
は
い、だから怖くて見れないですよ。
そうね、そんな。合ってなくてもカスタっても嫌ですもんね。
嫌ですよね、
うん。
うん。で、そういう人らが、それを見た人が得意げに喋ってきたりするじゃないですか。
そうですね。
嫌なんです。
ちなみに、これはさすがにさ、
うん、
はい。
俺でもっていう言い方ないんですけど、
うん、
この日本入る紙パッケージ付きのスイッチ版欲しいなーってなりますね、やっぱ。
あー、なるほどね。
うん、正直、Xbox でいいなと思う反面。
そうですね、あれは。
うっかりゲームパスとか来たりするんじゃねえとか怖いながらも、
うん、
これは記念だしなぁ、スイッチ版のあのパッケージのやつ買おうかなとかも思ってますけどね。
そうね、何で買うかっていう問題もありますよね。
ベヨネッタの3本パッケージ入るやつ買ったんですよね。ベヨネッタ3の。
うん、
すげえ満足しちゃったもん、これ。なんか揃えて、並べたらさ。
うん。
はあ、これ限定版だわ、やっぱ、みたいな感じになりましたもん。
ちょっと昔の話で申し訳ない。ナムコミュージアムもそんな感じで。
そうそうそうそう。
あれも揃えた時はもう感無量
なんですよ。そうそうそう。わかるじゃん、それは。
そうそうそう。
だから、これは、この立て続けに来年出しますってもう発表してるということは、スイッチで出すんですよね、はい、1&2 も。
うん。
多分ハードはまたがないと思いますよ。
うん。
うん。
でも、もうスイッチって、終わりかけじゃないですか。
うん。
うん。
もう次のハードが出たら、それを買ったら、もうスイッチってほぼ動かさなくなるじゃないですか。
うん。
そのためにソフトを持っとくのってどうかなって思うんで、いや僕の個人の意見としてね。
はいはい。
だったら、ずっと遊べるスチームなんかなとかね。
うん。考え方としては悪くないです、それ。
うん。まあ、その都度これは、移植されそうな気もしますけど。
そうですね。
うん、
これ、まあ、本当にでも、何ですか、決定版的なドラゴンクエスト1、2、3にしてほしいですね。うん。
そうですね。
うん、
で、これ、要は、3と 1&2 で1枚絵になってるじゃないですか。
はいはい。
で、3の勇者の立ってる場所と、
うん、
1の勇者が立ってる場所と2の勇者が立ってる場所がそれぞれ背景が違うんですよね。
うんうんうん。
うん、で、2って明らかにロンダルキアなんですよね。
はい。
だからみんな一応、ラスダンの前に立ってるっていう、
なるほどなるほど、
いうことなんでしょうね。
なるほどね。
うん、はい、うん。まあこれは確かにテンションの上がるイラストだと思います。
そうですね。
はい。で、初めて見ましたけど、この、
はい。
ロトトリロジーっていうロゴがあるんですよね。
うん、
うん。ザ・ロトトリロジーかな。
はい。
まあ、こんなんあるんやと思って、
うん。
ピチさん、トリロジーってどういう意味ですか？
歴史とか、そうですでしょ？あ、シリーズ。
これ、元はフランス語なんですよ。
はい。
鳥？
鳥？え？
聞いたことない？鳥？
トリロジー？
うん。
だから、他のゲームでもありますよ。アトリエトリロジーとかですね。あ、シリーズなんだなというイメージだったんですけど。
この鳥は、トリオの鳥なんです
よ。ああ。
三部作っていうことなんですよね。
ああ、なるほど。
うん。はい。そういうことです。は
い、
は
い。そういうことですね。なるほど。
だから、あ、なるほど。ロトトリロジーとして、ワン、ツー、スリーでくくってるんやと。ここに、イレブンは入らへんねんや、と。
また、そういうのついてきますね。
思うんですよ。イレブンの立ち位置ってどこなんっていうね。
うんうん。ワン、ツー、スリーの続きやったんちゃうのっていう話ですね。
そう、イレブンを遊んだ結果、
うん。
まあ、あれはファンサービスであって、
うん、
はっきりと繋いでないよなと思ったんですよ、話を。
うん、
なんとなく匂わせてるだけで、きっちり、繋いでなくて、で、うん、最後の、はっきりとは言わないですけど、イレブンの最後のシーンは、ほんまにファンサービスで、こうなったらいいですよね、っていうだけの話なんかなって思うんですけどね。
あ、
ただ今回、このロトトリドジーっていうことをしたんで、きっちり繋いできたら、俺はちょっと冷めるかなと思ったんですよ。後付けになるんでね、それはね。
あ、で、たま、これでは、これでよかったと。
これはこのままにしといた方が、でも繋いでくる可能性もあるなと思って。
うん。
イレブンの話がここに盛り込まれてくる可能性
もある。ああ。あ、ゆきゆき、そういうことですよ、 そういうのが考察ですよね。
そういうことですよ。後付けを公式のストーリーとしてしてほしくないなっていう僕の意見ですね。うん、
あ、はいはい。
うん、ただまあそれを待ってる人もいてるんでしょうけどね。
うん。
とりあえず3の発売日が今年の11月14日。
はい。
はい。年末忙しいですよ、この辺から。
そうっすね。はい。
はい。では続いて、はい。
中はいいですか、その、こんなんがあったとか動画の内容はいいですか、細か
い
ところ。
ああ、言いたいこと言ってくれていいぞ。
いや、あの、新職業がどうのこうの言われてるじゃないですか。
はいはいはい。
増えるのっていう感じで、この辺のバランスがまた変わったり、
あの、それは楽しみでいいじゃないですか。
え、それは楽しみで OK ですか？
うん。いいんじゃない？
え？
特技がついたり、結構、こう、変わってくんかなとか思ったり。
いや、変わって当たり前でしょ。
うん。
あそこはもう皆さん OK で。
逆に、あの、クラシックのままでやってほしくないな、俺。
おー。
うん。
まあまあ、それは出てますもんね。スーファミ版でも、ね、ありますからね。
そう、変わって当然だと思いますね。
うん。
あと、まあ、どうせなら、スゴロクとかあるならどうなってんのかとか見たかったですよね。
なるほどね。
うん。
あ、でも、ある性格もありそうですから、性格診断か。あれもありそうなんで、
うん。
うん。スゴロクもありそうな気しますけどね。
はい。
はい。
あるでしょうね、多分ね。
うん。
うん。カジノとかも、この、もしかしたら、実装されるかもしれんしね。
ああ、そうですね。
うん。はい。え、中身はそんなもんですか？
まあ、あんまりゲーム性言ったら、まだ早いかなと思って。
もう散々言われてるから、魔物使いでしょ？
あ、そうです。はいはいはい。
魔物使いは、多分、魔物使いなんでしょ
う。うん。
あの見た目やから。
はいはいはい。
いや、その魔物使いの役名がどうなんかってことでしょ？
そうそうそうそう。
魔物をスカウトできんのか。
か、ゲームボーイ版までこう、準拠しておれば、
うん、
モンスターメダルを集めるコンテンツがあるんですよ。
うん。
うん。で、そのモンスターメダルを集め、何枚か集めたらまたその隠しダンジョンに行けるんですよ。そのメダルを集めやすくするための魔物使いかなとか思ったりもしたんですけども。
絶対違うな。
それだけのために
うーん。
ごめん、本当にしょうもない予想させるな。
でもわかんないぞ。わかんないぞ、わかんないぞ。
あ
ー。結構あれ、ね、大変だったんで。
まあ、そっか、それでもいいけど。
バトルバランスぐっと変えるようなものが欲しいな。
うん。
それだったら。なんならもう、雇わなくていいや、みたいな。
うん。モンスター3体連れて。
そう。
あ、でも勇者はいるか。だから、
うん、本当に。
2体連れてってことか。
そうそうそう。
もしくは、もう1体、出せると。
うん。
4人パーティープラス、1匹仲間モンスターみたいな。
ああ、それでもいいですね。
うん。
ドラクエ10方式
そうそうそうそう。
うん。
で、戦闘画面見ると。
はい。
これは名前しか出てなくて、職業出てないんですね。まあまあ、見た目でわかるからいいってことなんですかもしれんけど。
ああ、姿が出てるからね。
うん。
はいはいはい。
はい。あと、盗賊いましたっけ？
おりました、おりました。はい。
うん。な、それ、プラス、魔物使いって形かな、はい。
そうですね。
あと、サプライズ職業とか、おるかもしれんしね。もしかしたら。
うん。
なるほどね。
まだ、増えるかもしれんしね、
うん。
うん。そうそう、だから、上級職、できるかもしれないですよ。
そうですね。職業の、
あ、でも
ね、転職システムもどうなるかですよね。
3の転職やったら別に、僧侶と、僧侶じゃないわ、戦士と武闘家で、バトルマスター的なものになるんか。
うん、そう、重ね合わせの
重ね合わせで強くなっていきますからね。
うん。だから転職したらまた位置に戻るのかっていう話ですよね。
ああ、なるほどね。
うん。
なるほど。
まあその辺はやってのも楽しみでしょうね。
そうですね。
はい。